東京大学東洋文化研究所教授、安富あゆみさんインタビュー、前編。日本企業はマツコデラックス的な人を排除してきた。女性層の東大教授が語る、真の多様性。自分は男性のふりをしている、と気づき、男性の格好をやめた安富あゆみさん。新刊、ありのままの私、ピア、の帯には、フルフェイスの長いヒゲが顔を覆う、ビフォア、の写真と、ウェーブがかかった明るい色の髪にワンピース。メイクを施した顔で晴れやかに微笑む、アフター、の写真が並べられています。同一人物とは思えない。しかしこれは、女装、ではありません。男性のふりをやめた自分が心身に合った服を着るのは、女装イコール男性が女性の服を着ること、ではない。そこで、女性層、という言葉を生み出し、出演したテレビでは、男装をやめた東大教授、として紹介された安富さんと一緒に、自分らしさとは何か、を考えます。男性が自分の顔や体に無頓着な理由本書では、まず女物のパンツ、ズボン、から始まり、スカートを履き、メイクをするようになり、と、段階を踏んで女性層にスイッチしていく様子が写真と共に綴られています。SNS にこれらの写真をアップされた時は、女性たちから随分反響があったそうですね。安富あゆみさん、以下、安富、今その時の写真を振り返ると、ヒゲが目立つし表情が硬いしいまいちなんですけど、女性の友人や知人が、綺麗、おしゃれ、と言ってくれたおかげで勇気づけられました。一方、男性は何も言ってこないですね。基本的に無視です。なぜそんな格好をしているんですか？と聞いてくることはあっても、それに対する自分の感想などは一切愚痴にしません。自分たちを否定された気になるのか、あるいは、自分も願望があるのに我慢しているからか、不思議です。安富さんは自分の体型や目鼻立ちの特徴に対して早くから敏感でした。でも一般の男性は、自分の顔や体について無頓着であり、語る言葉も持っていないように見えます。安富、19世紀までは洋の東西を問わず男性も自ら装い、化粧していたんですよ。それがなくなったきっかけは、第一次世界大戦だと私は考えています。それまで、戦いの場は男性にとって晴れの舞台でした。生きるか死ぬかの中でも男たちは着飾り、軍服もかっこよかった。だけど戦争が1日に1万人が死ぬものに変容し、そんな余裕もなくなりました。敵が見えない戦いになったのも大きいですね。見せる相手がいないから、かっこつけるのもやめたんです。自分らしさでなく、男性の視線を気にした美は危険反対に女性は、自分の身体性にとても敏感です。これはなぜでしょうか？安富、自分らしい美しさを求めてそうなっている場合と、男性の視線の中に自分を置き続けることでそうなっている場合とがありますね。前者はとても健全ですが、後者はものすごく危険。なぜなら、自分じゃないものになってしまうからです。私は今が本当の自分だとしたら、男性のふりをしていた時の自分はぶっ飛んでいたことになります。人生の長い期間をそうして過ごすうちに、自分自身が失われていきました。女性層をするようになって気づいたことがあります。私はメイクするのが大好きなんですけど、それは自分自身が潜在的に持っているものを表現できる重要な手段だから。メイクは、 自分の特徴を引き出すためにするもの。それなのに、コンプレックスを隠そうとして、自分ではないものに向かって化粧をするとひどい顔になります。わかりやすい例が、女装メイクです。男性が女装するときにありがちなのは、鼻を低く、顎を短く、頬をふっくら見せるメイク。でも、本書でも書いたように、今現在、美人とされている顔は大変男性的です。面長で、鼻がすっきりしていて、顎が細い。だから男は、男性的な部分を強調する方が美人になれるんです。なのに、コンプレックスを隠したい一心で、女性的な可愛らしさを目指してメイクをすると、かえって男性っぽさが目立ちます。これはもう、自分自身ではなくなっています。化粧で、化ける、のではなく本来の自分を取り戻す今はローティーンの頃からメイクをしてきた女性が多いです。整形メイク、という、まるで整形したかのように劇的に顔が変わるメイクも提案されていますが、素顔とメイク顔のギャップが大きいほど、整形へのハードルが下がると指摘する声もあります。安富、それはもう、自分とは別の何かになってしまっていますよね。化けている姿が自分で、化けていない方は自分ではない。怖い話ですが、私はその気持ちがわからなくもありません。女性層でメイクをするようになって、すっぴんの自分を鏡で見るのに勇気を必要とした時期があるんです。赤ちゃんの時の自分が、ありのままの自分、そこから大人になるまで劣等感を植え付けられたり傷つけられたりして、肉体も魂もボロボロになるんです。50も過ぎれば、もうズタボロ。だから、赤ちゃんの時自分が持っていた本来の魅力を、メイクで思い出そうとしているのです。だけど、そうやって傷を隠して本来の自分に戻るメイクをしているうちに変化がありました。素顔がメイクした顔にだんだん近づいていくんです。だから最近はメイクを落としても怖くなくなりました。連れ合いのお嬢さんに教えてもらったのですが、アーティストのキャリーパミュパミュさんもどんどんすっぴんがメイクをした顔に近づいていますね。彼女はコンプレックスの多い少女時代を過ごしていたように見えますが、ああした極端なメイクで自身を表現しているうちに、どんどん自分が回復していったのでしょう。アーティストが表現を通じて成長していく姿は、人々にインパクトが与えます。世界中で人気があるのも納得です。マツコデラックスさんも3、4年前の姿と比べると、メイクを通じてどんどん綺麗になっているのが見て取れます。日本企業はマツコデラックスのような人を排除してきた本書では、マツコデラックスさんの人気を、無縁の原理から解き明かしています。マツコさんは、差別されているがゆえに自由であるから踏み込んだ発言をしても叩かれない、むしろ歓迎されていると指摘されました。安富、日本の芸能界には常にそういう人がいます。例えば狭間寛平さん、いつも人間の本質や平和健康などについてものすごく深いメッセージを発信しているにもかかわらず、ちょっとおかしな人という位置づけなので誰にも嫌がられません。ダン・ミツさんもそうですね。セクシータレントは基本的に、マツコさんのような、お姉、と同じ位置づけだから、彼女がどんなことを言っても本気で怒る人はいませんし、かえって話に耳を傾けてもらえます。日本の企業にも、かつてはそういう、無縁の人、がいました。会社の中にある暗黙のルールから外れる人で、 大体は会社のトップと同期生とかで仕事が全然できないと思われている人。ルールを破ればボコボコにされるはずなのに、彼らだけは、なんなのあいつ。と思われつつも、ま、いっか、となる。そして、会社が危機的な局面に陥った時に活躍するんです。そういう特殊な存在を排除しつつ包摂することで、日本の組織は大多数を均質なルールの木に置くことができたのです。無縁の人を排除しながら内包する。ところが、1980年代に入るとそんな人を本当に排除するようになりました。だから、日本の企業は弱くなったと私は見ています。多様化だ、ダイバーシティだ、と言いながら、ルールから外れる、無縁の人を排除するようになった日本の企業。そこに、女性の働きにくさを解く鍵もある、と安富さんは言います。後編は、かつては男性として銀行に勤め、バブルに向かう社会の異常性を目の当たりにした安富さんに日本社会における男女格差の根源にあるものをお話しいただきます。